ダースベイダー DJ オショーの
はぁ、
ブンブンブンブン、ヘイニッキー、ブンブンブンブン、ニッキーゴルフ、ヘイ
ニッキーゴルフ、
ニキゴルフ、
ニキニキニキニキニキの歌詞、
ニキの歌詞
じゃなくて、
ニキゴルフって
ニキ
ゴルフの、
え、
ゴルフ、ゴルフ、
ゴルフのニキゴルフ、
ニキゴルフ、
なんだよ、どうしたの、ゴルフでも始めたの、何、
いや降りてきた今ニキゴルフが、
なこれ世界中いろんな曲いっぱいあんのに
僕のとこに
ジェームス・ブラウンとか、
うん、でも
中島美嘉とかビートルズとか何でもあんのに、なんで
中島美嘉ゴルフもうね、その中島美嘉もあったけど
それを差し置いてニキゴルフの
ニキゴルフが降りてきた、
ゴルフソングが来たの、
ニキゴルフ降りてきちゃったよ。
あんなんだってもう随分、もう30年40年ぐらい前じゃないの、あれも30年ぐらい前、
30年ぐらい前じゃない、僕ら10歳ぐらいの時にやってなかった、
ちっちゃい頃やってたけど、今
ルンルンルン、ヘイニッキー、
いやいや、そのさニキゴルフは分かるけど、ルンルンルンってとか全然分かんなくてさ何それ、ベースかなんかなの、それ
ベースだって、あのなんかチョッパーでしたドゥンドゥンドゥンドゥン、
いやいや、そんなファンキーな CM じゃないと思うけどさ、ニキゴルフ、ニキゴルフ、
ニキゴルフ、
あれニキの歌詞は違うか、ニキゴルフはコブヘイ、
コブヘイさんだったか北島三郎さんだったか、どっちかだよ、
ニキの歌詞、いやいや、ニキゴルフか、なんなんだよ突然いきなりなんかさ脈略なしで来るから、なんかなんかあったのかって思うじゃないか、なんか、
いやだから降りてきたんだって、君が器としてね、
うん、
未熟ですから、
未熟じゃねえよ、お前より相当でかいからな、俺の、
一級ですから僕は、降りてくるんです、
器一級なの、
器一級です僕、
違う、ねえよそんなもの、どうやって飛んだよ器一級、
器一級、器一級、この間器一級取ってきて一応君は一級の器だって言われて、君は一級の器だ、
誰なんだよそれ認定してるそいつは、
先生、
器先生がいるの、
先生、うつさん、うつさん、
器一級とかはもう売れなくなったグラビオ、グラビアとかやってる女の子が取りそうな感じだな、野菜ソムリエとか取った、挙句器一級とかさ、
一応まあだからアイドルは4つ目ぐらいに取るね、器は、
器一級野菜ソムリエ検定取って、
野菜ソムリエ一級船舶、
一級船舶行かねえだろ、なかなか、あれヤスさんとかさ、横山ヤスさんとか取ってるやつでしょ、あれ
英検取って器
英検はいいよ、取りそうだ、それは取りそうだわ
器一級取るよ、
器作るものとかさ、そういうのだったらさ、なんか
君はまだ器、あの非器師だから、君は
非だ、俺別にエントリーしてねえから、その世界に、
それ器師の世界の、やっぱり僕そっちで戦っちゃってるから、
器一級だったら、じゃあちょっと器のデカさってこれから試すよ、じゃ
あ、まあまあだけど君って非器師だから器が見えないでしょ、
いや、まあ、俺は別にないけど、ダースレーダーのそのデカさを測ってあるっつうの。
器師になんないと器は分かんないから。
さっきから、ちんぷんかんぷんなんだよ、会話自体が。意味、そのさ、非器とかって、ない言葉でいきなり、さもさ、みんなが使ってるような感じでさ、くぐり出さないでくれる、その、非器って言われてもさ、全然ピンと来てないんだよ、俺、今。
でも、だからそれが、あと、いいのいいの、お嬢君は心配しなくていいんだって、だから。
別に心配してないっていうか、意味がわかんないだけで。どうして、合ってないから、
ね、だから、バカにしてるように聞こえるかもしれないんだけど、そういうことじゃないんだよ。非器師は、器が見えないだけだから、僕らは、日々器を見ながらやってるから。
じゃあ何なの？器っていうのはさ、自分の許容範囲とかそういうことでしょ？なんていうの？こう、寛大な気持ちとかそういうことでしょ？
あ。一応原理は分かってんだね、器の。
原理はなんとなく分かるわ、それ。その、どれだけ人間の度量、器がでかいかっていう広さを認定してくれる検定でしょ？
器の大きさを器域っていうから、で、器域が、をトーンって、
器域普通だな、なんか
器域がこれぐらい、もう だからまあ、青しょうが見えないから、今すごい出してるけどね、僕今、器を。
いやいや。
出てるから今、器。
じゃあ、ダースレーダーさ。
配信を見てる人で、器師の人たちはみんな、おぉ、やるじゃねえか、あいつ。
いるのかい、器協会に、なんか所属してるそういうメンバーがいるの。
一応ね、東と西にあるけどね。
結構でけえな。西と東あるあるそんな、
交流戦
とか、合戦があるの
交流戦とか、うん。交流戦やるから。
うん、でも、ダースレーダー、器でかい割には結構ツイッターで絡まれるところなんか反論しちゃったりしてんじゃん。
ああ、違う違う、あれはね、そういうところに器力使っちゃうと、逆に体力減っちゃうから、SNS で器力は使わないようにする。
いやいや、現代だったらそこにこそなんかその器検定とかが活かされそうな気がするけどね、その対人関係、特に SNS 上でのトラブルを避けるために、こう器のでかさを測るとかありそうだけど。
だからそれ非器師はそういう世界で生きてるじゃん。
なんで非器師っていうのは何俺のことなのか、それは。すっごいわかりづらいんだけど、そのない言葉に何とか師とかつけられると、一個でさ、意味がわかんないの。なんか、すごい複雑な構造になってるから、今。わかりやすく言って。
だから、一応、うん、今頑張って、非器師の人に器師なりのアプローチで今、やってるけど、うん、本来はこういう会話もないから。君は今、ラッキーなんだけ。あんまり。
いや、ラッキーじゃねえよ、別に。どっちだったら、俺が付き合ってやってるって感じだからね、今、その意味のわからない。君の展開してるトークにさ。
あ、展開わかる君。器展開。
なんだよ。器展開って何それ。
器展開、え、おしょうくん君、器展開まで分かっちゃった。
何それ。ないからそんな言葉。器展開
器展開で。自分の器の中に相手を入れちゃうっていうのが器展開だから。
じゃあ、ということは何相手を自分の中に取り込むみたいなことどういうことい
や、やばいやばいやばい。ちょっと秘密を言いすぎちゃってる、こっちが。
すげえ怪しい。詐欺っぽい。
器展開バレてる。
相手のことを何自分、ちょっと詐欺っぽいじゃん、なんか。
自分の器の中に相手を入れちゃうっていうの器展開だから。
なんか詐欺師っぽいよ、なんかやってることが。こう自分の、なんていうの、こう。自分の会話で自分のペースに持ち込んでて最後なんかすごい高級羽毛布団とか売りつけるみたいなさ、そういう仕事なんじゃないのそれ。
あの羽毛布団とかまではいかないけど、うん、構造的には君かなり近いところついてるよ。
お前マルチ商法やってるんじゃねえかよそれ。単にマルチ商法の組合だろそれ。
器展開して器入れちゃうと、もうこっちの、うん、こっちの器がもう100で決まるから。
はぁはぁ、はぁ、何言ってんのさっきから。いいよ、わかったわかった。君のフリースタイル力は認めるけど、そのさ、スタートもあやふやで、ゴールも今何も見えてないでしょ、あなた。今の会話の中。
だから、おしょうくんも学校入るって手もあるんだよ、器の。
別に俺いいよ、器検定あんま今んとこ
知らないから。1年生から入れるよ。
そうそう、なんか今、
もうね、おしょうくん非器師だと思い込んでたけど、今ちょっと会話した感じでは、1年生いけるかも。うん、
いいよ、そんな怪しげな俺学校行きたくないから。ってな、絶対なんかマルチ情報職員とか、なんか社員をこう、教育するような変な怪しげな学校でしょ、それ。
確かに教育はするね。学長結構
教育というか洗脳してそうだな、その学校は。どちらかっていうと、
まあ。ある種、洗脳というか、うん、その能力を期待させるところだから、器のね。器のデカさを競わせるところだから。
うん。何だから結局それは。何なのあなたは一体。何なんですかあなたは。
器一級、一級打ちました。この間取れた一級打ちました。
怪しすぎんだよ。
30日間器入ってたから。先輩の器に30日間入って。
なんか断食みたいな感じで言ってるけどさ、その30日間達成したみたいな。
結構任務、器の任務結構やってるよ。
で、なんで、そのさ、器一級取ると何に役立つのそれ、結局最終的には。
まあだからそういう、僕らがやってることが、日々君らを助けてるっていう風に説明すると恩着せがましくなるし、余計な心配させることになるから、言わないんだけど、
怖いこと言ってるな、さっきから。
ちょっと血とか出てるもん。くちばしは、日
々。なんなん、体罰もあんのかよ、その学校は。
まあだから、この、器を反転させると治るから、反転器だってますからね。
でも、超反チロリンやってんじゃねえか、お前。
その、
バックもやってる。危ねえな、お前。
後半で逆転させる反転
器。長すぎだろ。洗脳しといて、爆地やってる学校ってなんだよ、それ、もう。
いや、まあ、まあ、爆地みたいなもんだよ、確かに、反転器は。あの、うん、すごい大ダメージの時もあるから、反転させた時。
あれも精神的にだぞ、それは。
そうそうそう。だから気をつけないといけないんだけど、まあ、器を逆にするっていう、まあ、イメージ的には器を逆にするって感じね。で、こう。
全然、なんなの、その、ふわふわした会話をずーっとしてるけどさ、一個もこう、具体的なものがさっきから何も出てこないんだけど、その、すごい抽象的な感じの会話をずーっと繰り広げてるけど、なん、結局、何してんの、あなた。
だから、まあ、君らが今、うん、当たり前だと思っている、うん、ところに器がいっぱいあるわけよ。
うん。
器だらけ、もう本当に。見えてないけどね。
怖いんだけど、さっきからその、会話自体がも
う。その器を回収してるの、僕らが。で、特に、うん、その、一人で自慰行為とかしてると、
うん、
器溜まりやすいから。
何で、で
も、お嬢
さん、何してると、
集まりやすいとこあるの、その器が。
何なの器って何精子のことなの。
いや、それも入るね。
なんなの、お腹立つな、さっきから。
欲望とかね。
うん。
煩悩とかそういうのは、やっぱ器に入りやすいから。
う
ん。で、それをこう、
こんなのだって、それ、ね、あの、大晦日の除夜の鐘では、それはもう、抹殺してるから、みんな、煩悩とか、邪念とかは。
それは、昔の人の知恵で、器師がやっている、うん、日々やっているのを、うん、大晦日にだけ儀式として残っているのが除夜の鐘だから。
もう除夜の鐘をなんかその組織に取り込むな。
器だったんだよ、あれ。鐘じゃなくて。器をゴーンってやってたんだけど。
なんなの器って何どういうものを想像したらいいのバケツ何樽どういうものなの
いや、だから、除夜の鐘もさ、器じゃん、言ってみりゃ。
まあまあ、反対側したら器だよ、器だよ、あれ。
あれもだから、もともとは器師がやってたことを、
うん、
年に一回だけ、その非器師の人たちも交えてやるという儀式だ。
器師ってなんか船の壁も打ってるし、なんか
追い払っていくっていうね。うん、結構やばい、悪い器いるからさ、
うん、
それと戦ってんだよ、こっちは。
やめろってもう、これ今もう見てる人二人ぐらいになってんじゃないの、これ。恐ろし、なんかもう、洗脳生配信みたいになってないよ、これ。
今ね、125人見てる。
120人
じゃ、この器の話を今125人が聞いてる。
これ減るぞ、もう。いや、皆さんこれね、変な YouTube じゃないからね。
うん、
続けてくださいね、皆さん。
だから、ほんと、いや、案外、高沢くんとか逆に器の差があるから、
うん、
この話多分結構わかると思うよ。
まあ、高沢さんは結構
心霊、
わかるでしょ、高沢
ロケとか行っちゃうと取り憑かれちゃうタイプだから、それは、結構、そっち系ハマっちゃう可能性あるから、高田さん、ちょっと、これ聞かない方がいいかも、今日の。
翔くん、今、君が喋ってるせいで、高田くんが答えてるの、全部君の、あの、本当で、ね、器集まってるわ、君のところ、今。
なんなんだよ、器って、もう何、何どう、なんでもかんでも、お前、器に当てはめ込んでいくけどさ。
星野さん、器食べたことあります？
え、食い物なのあれ、それ、器って何
飲み込んだことあります？
器になってるやつがいる。器の器になってるやつがいるから。
待って、何？器って、食べ物？
いや、食べるやつなんかいると思わなかったよ、僕も。
いないですよね、普
通は。なかなか器食べるやつはいなかったけど、
うん。
食いやがったよ、あいつは。
じゃあ何？例えば、器っていうことが邪念だとしたら、まあ、それを邪念を打ち消すってことを、例えば、食うっていう表現に当てはめ込むってことはできそうな気がするけど。
怖い、怖い、怖い、おしょうくん怖い。
怖いのお前らだよ、本当に。
本質的なこと言ってる、今。
いいんだよ、もうこの話怖くて俺もやめたいんだけど。早くなんかその、横道のこう、この高速から降りたいんだよな、くるってこう。折り道がないんだよな、さっきから。
まあでもね、さっきからね、おしょうくんの方がキーワード出しちゃってるから、どっちかっていうと。
いや、わかんなすぎて、それ、いろいろ出してけど、それはもう、何も実態がつかめてないんだから、さっきから、この。
はい？ 実際
持っちゃった。に反応すんなよ、お前。
実際持っちゃったよ。それはよほど強いよ、それは。
実際って何よ。いいんだよ、もう、この話は。ちょっとさ、俺さ、君、昼からなんですってやってるでしょ、近島さんと。
うん、やってる。
この金曜日、まあ、昼間会、YouTube 生配信。うん。まあさ、昼からなんですっていうのは、俺はまあ、知ってるけど、うん、それに似たさ、昼なんですって。知ってる？
何それ。
テレビ番組。いや、間違えちゃう。まっくれてっけどよ。
ゴゴスマとかの聞き間違いじゃない？
昼なんですってさ、まあ。
おしょうくんが好きななんちゃんの。
そう、なんちゃんの。
やってる。いや、あれは、昼からなんですですよ。
待って、君がやってるのは
昼からなんです。
昼からなんです。で、テレビでなんちゃんがやってるのが昼なんです。
昼からなんです。
ちょっと待って。どっちが昼なんですだろ？どっちとも昼からなんですなの？
いやいや、こっちは昼からなんですだから。
いや、俺もさ、マジで俺間違えるときあってさ、どっちが昼なんですだっけ、ほんと間違えちゃって、なんなら俺昼なんです、なんちゃんの方を、ちゃんと見たこと一度もなかったの。
だって、それやってないようなもんでしょ。
やってるわ、お前。お前らの YouTube の配信に比べたら相当実績あるから。でさ、俺さ、まあ、見たんだけどさ、ダースレーダーがほら昼からなんですってやってるぐらいだから、そのナンツさんがやってる方もさ、君らほら政治ネタとかさ、時事ネタとか今のニュースについて語ってるわけでしょ、 YouTube で生配信で。
そうね、う
ん、だから俺さ、昼なんですも、うん、そういったね、結構きちんとしたまあお堅いものを扱ってるものなのかなっていうざっくりイメージあったの。ナンツさんが出てるとはいえ、コメンテーターとか、
とはいえ
あのナンちゃんが出てるとはいえ、脇はきっちり固めたコメンテーターがいて、時事ネタ、ニュース、政治、芸能とかバサバサ切っていくような番組かと思ってさ、この前見たらさ、
はい、
びっくりしたんだけどさ、もう
驚いた。
スプーンでさ、ピンポン玉運んでんだよ、あれ。昼間っから番組全然真面目な会話とか一個もねえのね、あの番組。俺ずいぶん勘違いしててさ、何やってんだと思ってさ、ピンポン玉をこうスプーンで持って、スプーンの上にピンポン玉を持って、あ、危ねえ危ねえとか言って、フラフープの輪っかをこうくぐったりするような番組だったんだよ。
うん、
俺もう、ずいぶんイメージだけで勝手に昼からなんです、昼なんですをもう、お堅い番組かなと思ってたけどさ、もうほんと責任取ってくれよ。めちゃくちゃ面白かったぞ、昼なんですお前。
あ、面白かった
なんかね、もう、なんかね、海外に住んでる日本人アーティストが出てきて、
うん、
この女性アーティストは一体どんなアーティストでしょうかみたいなクイズがあって、なんか木をこう削ったりする。で、こう徐々にヒントを与えていくんだけど、うん、30分ぐらい答え出さねえのね、あの番組。なぁ、そんなにお前引っ張るかみたいな。すっげえ、もう、だるだる番組だったよ、もう。びっくりしちゃったよ、もう。それをお前さ、パクって、なんでも、タイトルだけでもパクるのも、大概にしろよ、お前。全然内容違うからな、あれ。
大概にしろって。大概にしろ。それはね、2回目ぐらいに言ってくれ。
いやすっかり騙されてたわ、お前。昼からなんですじゃ笑っていいと思って、笑っていいぜみたいな番組がさ、政治を語ってるようなもんだからね、俺の中で今。
まあ、だって枠的にはそうでしょ、はっちゃんの。
時間帯だけだろ、お前、それ、もう。いや。びっくりしたわ、本当に。
だから、確かに、僕がだからお昼に昼からなんですやってるから、
うん。
裏番組だからちょっと見れないんだけど。
裏番組お前で勝手に YouTube で時間決めてやってんだろお前が。
まぁちょっとね、他局なんで。
他局とか言うな、お前。びっくりしたよ。だからまぁ、俺みたいに勘違いしてるっていると思うぜ、なんか。
でも、ハッシュタグが合流するときあるよね、たまに。
あ、
ヒルナンデスのハッシュタグも、うんうん、要は多分昼まで入れると、
ああ、自動でね、うんうん。
昼からなんですが出ちゃうときは多分あるんですよ。
ああ、で、こう、なんとなくパッと見た感じで、
うん、番組がちょっと似ちゃって、番組が似ちゃってるから、まあ、それと、うんうんうん、またね、たまたま似ちゃったからですよ、番組が。足なんか待たんときあって。
いや、もうだから、昼、ダースレイダーがやってるそのさ、昼からなんですもん、もう来週から、プチカシマさんとさ、あの部屋でこう、ピンポン玉スプーンでこうやるオープニングから始まってほしいんだよ、俺は。もう そこは決め打ちで言ってくれ、もう。毎週。毎週のオープニング、二人でこう、ピンポン玉ゲームをやってから、思う存分。ね、日本の内閣の話とか何でもいいよ、するそういう風にしてくださいよ、もうオマージュちょっとこうね、リスペクト入れてってよ、ヒルナンデスの、本当に。
いやいや、だからまあちょっと裏の他局の裏番組だから、あんまりまあこのそのこと話してること自体があんまりよく
ない。そんなお前堂々と名前パクっといて何言ってんだよ。聞いたことねえぞお前。ヒルナンデスの真裏で昼からなんですってさ。すごいよ。でも今んとこ苦情来てないんでしょ。
まあ一応苦情が来たら勝ちっていうルールはあるよね。
じゃあまあ今んとこもう黙殺されてるわけでしょ。
まあまあ完全に、まあでもまあ関係ないっちゃ関係ないもんね。
じゃあ昼からなんです、ダースレーダーがやってる方にゲストでちょっと今年中にうっちゃん呼んでくれ。
ああ、
そしたら話題になる
ね。
うん、
確かにね。まあ、うっちゃんもズバズバと時事問題は切ってますってね。
そんなイメージ一個もねえけどよ、うっちゃんに。
もうね、なんだろう。今の内閣はもうちょっと良くないと思うっていうのは、うっちゃんなり。
うっちゃんが語る内閣と全然なんかピンとこねえな。でも、うっちゃんなんちゃんって、魔石
魔石芸能者。うん。
それって、エル歌舞伎さんもそうだよね。
うん、そうそうそう。もう一番上です。
だから、エル歌舞伎さんを、昼からなんですにゲストで呼んどけば、うん、うっちゃんも来そうなもんじゃん。ちょっとその、ゼロつながりよりは。
逆に来ねえんじゃね。
逆に来ねえとかあんのかよ。相当エル歌舞伎さんも、すげえ見放されてんぞ、それ。
あ、魔石枠はエル歌舞伎さんなんですねってことになってる。ね、吉本以外は枠1個しかないって言うからさ。
そうね。いや、そこのパイプはちゃんと L 歌舞伎さん繋げてくれんじゃないの。
でも L 歌舞伎からうっちゃんなんじゃの話って聞いたことないな。
仲悪いのかな。
仲悪いとかあんのかな。そういうなんか対等な感じで言うけど。
すごい同期っぽいね、なんか。
ちょっと
ダウンタウンとトンネルズ仲悪いみたいな感じで、うっちゃんなんちゃんとエル歌舞伎も仲悪いよみたいな。
ちょっと出れないっすね。上田君がちょっと急に真面目な顔して、あそこだ、一緒に出れないっすね。
とがりすぎだろ、そんなの。大先輩でしょ、それはもう。どう考え
て。しかも、同じ事務所で、そのとがり方間違ってるだろうね。
間違ってるね、それ。事務所って言ったらさ、ダースレーダーが、昔の事務所の大木北の時のさ、うん、まあ、大先輩の水道橋博士さんとなんかネット番組かなんか一緒にやるの出てんの今度。なんかツイッターで CM みたいな。
昨日、ね、博士が、第1回目をやってて、配信で。
配信番組あれば。
そうそう。で、電話でちょっと話した。電話で、電話かかってきて配信中に。
あれ、なんか、CM みたいなので、同じスタジオで、あれ、まあ、前回のものだったりするのかな。
あ、CM みたいなの、なんか。
同じスタジオにダースレーダー行ったけどね。
あ、それはね、違う。それは今夜のね、今夜やるやつ。ブックスタンド TV っていう、
うんうん、
BS12 っていうチャンネルでやる、
博士。うんうん、BS か。うんうん。
それにゲストで出てる。で、それは今日のね、夜に2時半。深夜2時半に。
深夜2時半。おー。それ、どんな番組なの、それは。
それはね、まあ、博士が司会で、本、うん、本を紹介しつつ、
うん、
それにまつわるトークをするっていう、
うん、
で、僕の脳梗塞で呼ばれたんだけど、
うんうん、
全然そんな話、本の話はしなかったっていう。
まあ、よくありがちなパターンだけど。
オフィス北の時代の、話とかをしてるかな。一応今夜放送だから中身は言わないっておきますけど。うんうん、ただ、そう、施設ですよ、だから。BS。
BS はまあ施設だね。
ですよ。だって僕の後のゲストが江口久志さんでさ、漫画家。
おー、東京。ん？
あのさ、今日可愛い、可愛い女の子のさ。
あれだよね、東京だ大学、東京物語。
あ、違う違う、それは映画。
それは映画当たって
る。あ、映画当たってや。そうそうそう。
江口久志さんは、あの、なんだろう、まあ、めちゃ絵上手い人で。
何の人だっけ？ウィングマンとか。
いや、それは桂正和。
全部外れてんな。まあまあ、そういう人ね。ダースレーダー、本とかの嘘は後ろにいっぱい本あるけど、あれどうせ読んでないんでしょ、あれ。
これは全部ハリボテだよ。
セットかよ、お前、それ。
毎回あのスタッフに組んでもらってる。ハンズだけこうガラッと置いてもらって。
お前、このラジオでさ、教養ぶりを発揮したことがあんまないんだけどさ。それはハリボテなんだ、一応、この。
なんか、これだから
ズームで中継するときの後ろみたいになってるけどさ。
その田原幸太郎さんがカノスタの屈辱に出てたときと同じや
つ。そういう感じ。ちょっと量少ないけどな。
両方と同じやつを使ってます。
カノスタってなんか、ああ、懐かしいね、それ。
だって、それこそなんちゃんがさ、
カ
ノーさんの屈辱でコントにする。
やってたね、うんうんうん。
屈辱って言って、
うん、
あのも同じ本なんだけどね、こっちがあのなんちゃ
ん使い回してんのかよ。なんちゃん好きだな。
いや、なんちゃん好きだな、君だから。
いや、俺なんちゃん好きじゃねえって、もうすっごいさ、お前の娘たちも俺のこともうなんかハムちゃんからなんちゃんとかもなんかよくわかんない呼び方してるけどさ、うん、なんちゃんとハマちゃんは好きじゃないからね、俺。
だけど僕から一度も言ったことないのに、全部君から来てるからね、この辺は。
いや、別に俺自分発信で、なんちゃん、今日はなんちゃん俺発信でしちゃったけど。
だから、もう気づいてないんだって。なんちゃんだから、君は今。
いや、なんちゃんの番組見ようと思って、ヒルナンデス見たわけじゃないから。
いや、だから、またそうやってさ、もう。
ダースレーダーが昼からなんですってやってるから、ヒルナンデスってのはどういうもんかと思って、ちょっとね、調べて見てみたわけなんだけど、別になんちゃんを見ようと思ったわけじゃない。たまたまそう見たら、なんちゃん司会のやつ、これだったのかって思ったぐらいだから。
だって君に言われなかったら僕葉っぱ隊とかの存在も忘れてた
よ。別に俺だって葉っぱ隊知らなかったからね。なんか昔ダースレーダーの家の庭になんか使わなくなった木箱みたいなでっかい木箱があって、その中に俺が裸でふざけて写真撮ろうと思って入ったら、たまたま葉っぱ隊みたいだみたいな感じでなんかレーダーか高澤さんが言って、俺その時葉っぱ隊って何それってなってたからね。
だから君はもう無意識になんちゃんと同じことをやっちゃってるんだよ。
いや、一番怖いんじゃねえか、無意識でなんちゃんと頭脳的に一緒になってるとかさ。
全く一緒が。僕の中では、だから浜ちゃんが好きなわけじゃん、なんちゃんだから。なんちゃんはだってまっちゃん好きなわけないじゃん。なんちゃんは浜ちゃん好きに決まってるんだから。だから君は浜ちゃん好きなんだよ。
で、なんちゃんはね、どういうこと？なんちゃんは浜ちゃん。
なんちゃんはだって、なんちゃんみたいなキャラがさ、
うん。
あっちゃんに行くわけないじゃん。なんちゃんが好きって言ったら浜ちゃんでしょ。
例えば、ある人物がなんちゃんのファンだとしたら、その人物は、まっちゃんのことは好きにはなり得ないってこと？
じゃなくて、なんちゃん本人。まあ、君なんだけど、それは。
待って、俺がなん、何その会話。
だから、君が好きなのはハマちゃんなんだけど、なんで君がハマちゃん好きなのかって言ったら、君はなんちゃんだからなんだよ。
ちょっと待って、すっげえ破綻してん、まず俺が、なんちゃん何ちょっとわかんないんだけど、さ、せめてさ、芯は通してくれ、なんか。仮想のものにさらに仮想を加えるってなんかさ、マトリックス的なものになってるから、一個あるものをちゃんとで土台だけ固めてくれよ、会話のさ。次に行っちゃうんだもん、どんどんどんどん。確認なしでさ、それやばいって。どんどんみんな見てる人が、その車に乗り遅れちゃってるから、喋ってるダースレーダーだけ気持ちよくなっちゃって、もう射精しちゃってんだから、それもう。
だから、思い出してほしいのは、君が木箱に入って、木箱を開けたら、
うん、
葉っぱ一枚の和尚くんが裸でいるっていうネタをやったじゃない。
まあそうネタというか、まあ、ちょっとね面白おかしくしてやろうと思って
さ、見る歌舞伎に見せたら何やってんすかって言われたあの動画だよ。で今思うと、
うん、
うわ彼らが魔石芸能者所属だから、
うん、
うちの先輩のなんちゃんを何やってくれてんすかっていう、
うん、
上田くんの怒りだったねあれは。
いや、エル歌舞伎さんからそんなうっちゃんなんちゃんリスペクト俺感じたことはないんだけど。いやー、この番組は30分経つと、音声高沢の自動びっくりボイスによって30分のお知らせしているというね。こんな機能がある YouTube 生配信はないんだけど、本当に怖いからね。すいませんね、心臓みんなびっくりしか
った。そうですけどね。だから、ま、要は、あの、なんちゃんが、
うん、
あの、おしょうくんは、あの時なんちゃんになってたわけ
よ。俺がなんちゃんになったの？
もう裸の葉っぱ一枚の
なんちゃん。まあまあ、そういう、結果的になんちゃんがやってた、その葉っぱ隊というギャグの、みたいな真似にはなってたけどね。
必然的にね。必然的になってた。で、それから先は君は、南原秀明なんだよ、君は。
南原秀明こと、薄井秀明ね、俺は。
秀明って南原秀明。
なんで、もう DJ 和尚ないじゃん、そこには。一個も。せめて DJ か和尚か、DJ 南原とかさ。ナンバラ和尚とかにしてくれよ。もう俺の本名出ちゃってるから、それ。それ今聞いてる人、全然意味わかってないから。俺が薄井秀明っていうことを知ってる人ほとんどいないから。それは、それはやめて。
いやいや、だから、あの、戸籍上も変わったからね、あの時から。君さ、住民票とか自分取りに行ってないでしょ、サボって。今度行ってみ区役所。
変わっちゃってんの？
住民票をくださいって言って、
うん、
で自分の住民票見たら名前のところに南原秀明って書いてある。
ものすごいファンだったらお前さ、例えばさ、あの、ジャニーズのさ、大ファンとかだったらさ、もう、なんか、和子ちゃんだったら、亀梨和子ちゃんとかさ、うん、なんかそんな感じになっちゃうの？木村拓哉のファンだったら、木村レイ、あなただったらダースレイだ、木村レイとかさ、そんななっちゃうわけ？
だからそれはファンレベルだったらそうだけど、君はだからなんちゃんだから、もう、うん、本人なわけだから。
うん。あとファンじゃないけどね、俺別にな
んちゃん。本人のファンってことはないです。君が好きなのは浜ちゃんだから。君はなんちゃんなんだよ。
はぁなん、そのさ、さあもう、な、や、そのさ、じゃない方芸人ってくくんのやめろよ、そのビッグタレントじゃない方芸人。そのさ、こんなこと俺だって言いたかないよ。
言いたかないよって。
言いたかないけど、
言いたかないよ。
なんちゃんで言ったら、じゃない方って言ったらやっぱなんちゃん。ダウンタウンでじゃない方って言ったら、浜ちゃん。それがダースレーダーも今ね、自然とこうやっぱ出ちゃってるね、あなたの、その発想から。
まあまあ、それだから、器と非器の違いってのがあるから。
出た。戻っちゃった。30分前。戻っちゃった。せっかく、一個ずつコマを進めてる30分、30分前進して、来たのに、一気に、全末戻るに来ちゃったんだけど、そんなお前すごいのかあり？それさ、そりゃ全然進まないよこの番組。
いやいやいや、まあまあまあまあまあ、だからおしょうくんはだって苦しんでるのを、うん、戦って助けてるから
な。もうずっと何言ってんのさっきから。本当に。いやさ、今日のニュースでさ、東急ハンズ、
はいはいはい、
池袋店が9月で閉店するなんつってさ、
うん、
結構ハンズなんてこう一生あるものかなみたいなイメージがあるぐらいでかいホームセンターだからさ、
池袋ハンズのでかいもんね。
でかいよでかいよ。まあやっぱ結構俺渋谷行っちゃうんだけど、やっぱたまーに、ね、池袋行くと、あ、やっぱでけえなって思うけど、あんなでかいのがやっぱなくなるってなんかちょっとびっくりしたな。
ね、でもその後フットになるんでしょ。
フット？
フットって？ハンズからフットになるっていう。
手から足に？ぶっ飛ばすのおめえ、それこそ言ってっと。あるかと思っただろ、フットっていうよ、ホームセンター。ありそうな名前でかけてくんなよ、お前。
セーブフットになって。ハンズからセーブフットに変わるっていう。
なんなんだよ、そのおっさん、おっさん B 級ギャグ。いや、もうさ、その、ハンズ、まあ、俺も結構行くんだけどさ、渋谷、この前も渋谷のハンズ行ってさ、
うん、
俺、エアガンやるからさ、エアガン好きだから、うん、まあ、ガスガンね、
うん。
ガスガンってこう、ガスをこう、ビューって入れてガスの圧縮、したもので BB 弾を飛ばすっていう、こうライフル後ろに回ったりするんだけど、ああいうのって結構ガスを入れるとこのゴムのパッキン、ちっちゃな、うん、ゴムの、ちっちゃなゴムの輪っかみたいな 1,2 ミリぐらいの輪っかとかが結構ね、それがこう破損して破けたりするんだよね。だからそういうものを結構ハンズに買いに行くのね。でこの前も買いに行ってさ、で渋谷のハンズからだとこうセンター街抜けてるとこ結構駅からハンズって意外と離れてんじゃん。
まあそうだね、うん、
うん。だからなんか俺電車で行かないでいつもバスで行くんだよ。
あ、バスの、あのハンズの奥の方のところで降り
る。井の頭通りって目の前にあるからさ、そこバス通るから、でバスで行って帰ったらさ、俺びっくりしたんだけど、初めてさ、あのバス、まあ路線バスで普通の210円払う京王の、そしたら
210円払う。
210円ね。パスモだと206円ぐらい。
6円ぐらい、
うん。なるけどさ、こう、前から入ってったらさ、うん、なんとなくさ、バスの運転手の顔なんて見ないじゃん。で、なんとなくこう、ぼんやりこう、パスモピッてやってな、この辺にぼんやりした運転手の影をチラッて見たら、なんか小柄だったの。
はいはいはい。
うん、あれなんか、ずいぶんちっちゃな運転手だなと思って、
うん、
そんな顔なんか見ないけど、一応ちょっと顔見とこうかなってパッて見たら、
うん、
女性の運転手だったの、
バスの、
うん、もうなんかさ、今までタクシーの運転手とかは結構女性の運転手さんが見たことあるけど、
うん、
初めてさ、女性のバスのワンマンバスの運転手を見てさ、すげえちょっとかっこいいよ、こんなでっかいバスをさ、小柄な女の人が運転してるって思ったら、なんかちょっとかっけえなと思って、でまあ普通にさ、後ろに座って、後ろの方にまず座って、で、後ろからこう見てたわけよ、運転手さんを。
うん、
だからもうなんていうの、やっぱ、運転してる後ろ姿がすぐ、まあちっちゃいわけよ、やっぱり。可愛らしいなと思って。で、一個一個さ、バスの停留所の前とかで、マイク、こう、ここからこう、ワイヤレスマイクっていうの？なんか。で、次はなんとかとか言ったりもするわけよ。
うん、
それもさ、ものすごい女性の声だから、すごい丁寧かつ、キラキラボイスなの。全部の。ディズニーランドのキャストみたいな雰囲気なんだよ。
ああ、キャストね。うん。
次は、NHK 前でございます。みたいなさ、なんか一個一個のバス停の止まる時の、こうなんかアナウンスとかが、すごいなんかこう、ワクワクみたいな感じでね、胸キュンなわけよ、なんか。ワクワクなんで。で、普通だったら言わないんだけど、一個のバス停に止まってお客さんが降りるとき、いちいちこうね、運転席から後ろを振り返って、お客さんが降りるドアのとこ見て、お気をつけてお降りくださいませとかって、すっごい女性のね、可愛らしい声で言うわけよ。なんかね、その30代ぐらいのね、女の人なんだけど、うわ、なんか、ちょっとやっぱ男性と違うここ気遣いがあってさ、なんかもうワクワク、本当に可愛らしくて、いいな、こう、全員女性だったらなんかすごい、なんかギクシャク、なんていうの、トラブルとか起きなそうだなと思って、で、こう、後ろでこう座って見てたら、10分ぐらいバスで走ってたら、そのね、女性運転手の運転席のあたりからね、なんか、ちょっとね、もやもやっとしたものが出てるんです。
もやもやってたの、
うん、え、なんかね、煙みたいなの出てんの。
器が出てた。
器じゃねえよ、お前。パーって見てたら、
うん、
え、なんかエンジントラブルかみたいな。ちょっとね、もぶわーって煙がどんどん強くなってきて、 ちょっと待って待って待って、これもうやばいじゃんと思って、これちょっとね、もう走ってるけど、これ運転、その女の運転手さん気づいてないっぽくて、
だって前から出てるの？
運転席の横あたりから出てんの。じゃあ俺さ、これやばいやばいと思って、まあ走ってるけど、ちょっと危ないけど、席立って、もう運転手さんにお知らせようと思って、こう釣り革自体にこうね、前まで行って、運転手さんって言おうとしたら、パッと見たら、むちゃくちゃちっちゃな加湿器が、
ああ。
運転席の横にあってさ、うん、もうなんか、うわ、もう後ろから見てると煙にしか見えなくて。
加湿器から、要は湿度出してたんだ、
その。そうそう、もうすぐ、どこまで女性なんだ、みたいなさ、なんか、もうほんと騙されてさ、もう危うく俺一人だけ、一人パニック状態に陥ってさ、もう運転手にも声かけそうになったけど、もうギリギリのとこで踏みとどまってよく声かけなかったけど、
うん、
まあもうすっかり騙されちゃったね。
それは運転走行中は危険ですので立たないでくださいって言われた、ちゃんと。
いや、もう昔言われたけど、俺が運転席でなんか着信音バスの中で誰か出してる時に注意しようと思って立ったら、運転中は危険ですのでお座りくださいって言われた事件あったけど、なんかもうすげえ可愛かったな、でも女性運転手なんか。
まあまあまあ、でもまあ今はね、いろんな人がいろんな仕事してますから。
うんうんうん。
僕でもバスの運転手は、そもそもあんまバス乗らないからな。まあ、要はさ、うん、家の近くにあるのが駅かバス停かによって使うものって結
構。そうそうそう。俺もね、たまたま家の近くにバス停があるから、うん、電車使うより結構バスの方が多いんだけど、やっぱバス停が近所なかったら東京住んでても絶対バスなんか乗らないよね。
うん、なかなかね。まあだから、うちも、その、南北はさ、杉並区ないからさ、
うん、
バスを使うのがいいんだけど、
うん、
まあまあ、最近はもう歩くようになっちゃったな。
あれ、何？健康のために歩いてんの？
そうそうそうそう。阿佐ヶ谷とかさ、公園とか、北の方、うん、杉並区の北の方行くときは、バスで、行くとか、
うんうんうん、
電車だとさ、吉祥寺とか新宿出てから行くみたいになっちゃうから、
うんうんうん、
だから、まあ歩いていくと、だいたい3、40分でさ、杉並区って横断できるから。
杉並区ね、杉丸くんっていう可愛らしいバスが、杉並を縦にこう横断してるバスがいる。
ね、杉丸くんだって100円じゃん。
100円ね。なんか、温泉街に駅から行くシャトルバスぐらいの、なんか、絶妙なサイズの可愛らしいバスなんだよな、あれ。
いや、杉丸くんはね、結構いいよね。15分おきに出てるよね。
うんうんうん。そうそう、バスはでも本当、俺も、昔の家に住んでる時はあんま使わなかったけど、
うん、
バスはだから結構いいね。なんか電車に乗るよりはこう、
窓開けてんの？
窓開けはね、未だに結構するね。
あ、バスでも？
バス、うんうん。バスやっぱさ、電車に比べてさ、人同士の人が座った時の距離感がやっぱすっごい狭いからさ、
うん、
なんていうの、こう座ったら後ろの座席の人って大体頭こんぐらいになっちゃうから、うん、結構そこは気使うな、なんか、うん。昔とかはやっぱこう、二列掛けのバスの席とかは、
うん、
みんなきっちり二人掛けしてたけど、やっぱコロナ以降は、二人掛けの席もね、なんか暗黙でやっぱり一人しか座んなくなってるね、なんか。
あー、でもそうかもね。
うんうんうん。
すげー密だもんね、バスだ
と。うんうん、そうそうそう。
電車とかもだんだんみんな気にしなくなってる気がするけどな。
まあだからさ、これからさ、オリンピックが始まるじゃん。
ね。
で、まあ、遅かれ早かれ、まあ、いろんなワクチンもできてきて、まあ、いつになるかわかんないけど、マスクが、外す時期が来るわけじゃん。いずれは。
まあね。うん。
それってさ、そこの判断って、みんな人それぞれ多分違うタイミングで訪れると思うんだよ、これから。
マスクをどのタイミングで取るかっていうね。
そうそうそう、うん。もう大丈夫ですよって言われても、してる人もいるだろうし、今後ね。
うん。
それよりも、その宣言が出なくても、自分の判断でマスクを外す人もこれから出てくるだろうし、オリンピック以降とかに。
うん。
だからそこをなんか、それですごいトラブルが起きんじゃないかなと思って、ちょっと怖いよね、なんか。
和尚君はやっぱ、そのオリンピック中心に、マスク付け外しが、
うん、いや、もうそこですよ、絶対に。
思ってるわけだ。
オリンピックが始まってお祭りムードになってったら、やっぱ外す人って俺すっごい出てくると思うね。その浮かれムードで外しちゃうっていうの、やっぱ現にもう今まだ今まだあれか8時までとかになってるけどさ、飲食店、
まあだから来週緊急事態がさ、うん、終わったら9時なんでしょ。
うん、でもね、やっぱうちの近所とかでも朝までやってるバーとかってあるんだよ。
うん、
でそういうとこってやっぱこうまあ8人9人ぐらいで店から出てくる集団とかたまに見ると、全員マスクしてないからね、そういう時は。
あ、もうそうなってる、がっつり。
うん、やっぱね、その関係ないっていう、ムードになってる人たちはもう別にもうマスクなんて当の昔に忘れてるって雰囲気で飲んでるから、その勢いで店に出てきちゃって店の前でちょっとこうだべったりしてるっていうシーンを俺よく見てさ。
あ、そう、
うん、やっぱこうなんかそういうムードの人たちが集まったら、そこのグループの友達の中でもう結構マスクとかしないのは当たり前になっちゃってるのかなとか思っちゃうけどね、そういうの見ると。
うん、あーねー、マスクはねー、まあ、ワクチンもでもどの順番でするかっていうのは、ヨーロッパとかさ、イスラエルとかさ、うん、ワクチンした人はもう普通にレストランとかで食事したりして、オープンテラスとかでも、
なるほど、
なってんだよ。
うんうんうん。
もう全然それは問題ないってことになってんだけど、
うんうん、
要はグリーンパスポートみたいなさ、
うん、
ワクチンをつけてれば
大丈夫。うんうん、なるほど、そういうパスポートがあるのか。じゃあマスク、あなた大丈夫ですかって、いや私はこれがありますからみたいな感じで
ワクチンしてますみたいなね。
うん、まあ、それはなんか分かりやすくていいね、そのなんか、うん、不用意なトラブルを避けるためにもワクチン接種の証明書があればなんかのトラブルは避けられそうだけどね。
レストランとかに入る時も、うん、そのワクチン打ってないとダメとかね、逆に言うと。
でもなんかさ、それこうやっぱなんかあってからそれを見せるよりは、やっぱここにワッって書いてあった方がいいよね。もうなんかおでこにワッってワクチン、
ワクチン打ったらおでこにポンって
ポンってワッって書いてあったら、あの人もうワクチン接種したんだってこうなんかわかるから。
それが嫌でワクチン受けないやついですかね。
いや、ほっぺたでもいい
んだけど、ワッってやんなきゃダメなんですかみたいな。それはちょっともう決まりなんでみたいな。
レーダーは結構オリンピック関連の配信とかも、討論配信とかやってんでしょ。
討論配信っていうか、
うん、
そうね、本間龍さんとさ、武田砂鉄さんと、
うん、
ロフトのやつとか、
うん、
やってるけどね。
うん、気になるのはさ、
うん、
やっぱさ、オリンピックといったら選手村のコンドームじゃん。
うん、
あれやっぱさ、
うん、
今年も今年とか今回もあるんでしょ。
いや、もうだってもう隔離してやるとしたら、ね、うん、オリンピックをちゃんとやるとしたら、もうそのバブル方式って言って、
うん、
選手全員をそれぞれ個別の車で
く
っついたら、その接触しないように。
ああ、なるほどなるほど。
接触して、で選手村っていうのを交流しないように、
うん、
もう隔離しちゃうから、
うんうんうん、
だから多分コンドームとかって話じゃないと思う。でスタッフとかも極力入れないみたいな。で各国の首脳、
うん、
偉い人たちが来るじゃん。
うんうんうん、
あれも一国12人まで。
ああ、なるほどね。ちゃんと、う
ん、まあ、ね、
まあ、いずれにせよさ、入ってくるわけじゃん、海外から。
だからゲストワークみたいなのがもう決まってる。
ゲ
スト来れないしかねって言って。
いや、そのさ、クラブイベントのゲストみたいな感じで言ってるけどさ。
アメリカさんはちょっと、南原さん入ってないっすね。
いや、南原は日本代表っていうか、日本代表でもねえわ。なんちゃん、別に。
南原さん、ちょっと、もう一回確認しようって、どなたのゲスト、アメリカ合衆国。
いや、それ、クラブのエントランスでゲスト入ってると思ってきて、入れなかったラッパーで、恥ずかしいあるある、それ。
別の名前で入ってるってことないですか。なんちゃん、なんばらじゃなくて、
なんでなんちゃんクラブまで来てんだよ、お前。なんちゃんはクラブ来ねえだろ。あの人はどう考えても。
オリンピックに行こうとしてる人だから。
俺、なんちゃんぐらいだったら、入れんじゃないの、あの人は。
そういうことをやってたら、もう、すいません、ちょっともう、みんなから、確認取るように入って、リストバンド、 してましたねっつって、あの夢で会えたらっていうリストバンド
夢で会えたらのゲストワークあんのまだ、すげえな、あの番組深夜番組、伝説のダウンタウンとの深夜番組、うん、
それのゲストワークっていうのは一応あるんだけど
いや番組自体ねえのにどういうことなんだよいやオリンピックさ、あのチケットをさ、まだそのなんていうの、結構高額チケットだったじゃん、あの観戦チケットって、うん、あれさ、もしかしたら中止になるかもしんないけど、うん、みたいな状態なんでしょ、まだ
どうなってんのね、チケットってね、去年買った人とかね、
だから返金
したら返金しないみたいな話じゃなかった
、そう昔でもあの去年とかは一旦返金受け付けてたけど、うん、だってもうなんていうの、
予定が
すごい倍率でさ、しかもなんか10万円とかさ、20万円とかさ、もうなんか普通のプロ野球とか見る金額の桁じゃないじゃん、なんかもう。ああいう高額チケットとか、ね、
返金。まあでも、あの、海外の客さんもゼロでしたからね。
あ、観客はゼロか。
海外のね。海外からのお客さんは呼ばない。で、国内は、なんちゃんはいけるかな。
なんちゃん遊びすぎだろ、お前。いや、でも、俺、ちょっとやっぱ危惧してんのはさ、とはいえさ、海外から来た選手ってさ、ちゃんと真面目にさ、例えば夜さ、遊び行くんでしょ、絶対みんな。
いや、だからもうその時には夜遊べるように多分してるよ。
そっか。むちゃくちゃ、まあ、出歩くだろうしさ、結局。
いや、だからそういうのも、あの、決まりがあって、
うん、
自分が出る競技の3日前ぐらいに入って、
うん、
競技やったらすぐ帰るんだって。
あ、もう自動、転換されちゃうんだ。
自動転換っていうか、
強制
されるとかじゃないけど、
強制的に本国にも、なんていう国に変えられされるんだ。
だから終わったら、はい、終わったらもう帰ってくださいっていう、そういうノリらしいよ。で、入るのが直前で、
うんうんうん。
だからもう、あの、マジきついと思うよ、選手は。
そっか、もう終わったら。
もう、はい、100メートル走ってっつってて、あの、あ、何かついた？じゃあ明日走るよみたいな、そういうのにね。
もう過酷な感じで。
だからやんないでいいんだよ、オリンピックなんだから。も
うオリンピックすごいな
ぁ。だって、それで、本当はさ、うん、あの、日本中にさ、ホームタウンみたいなのがあって、でそこで合宿やってさ、
うん、
っていう決まりになってたんだよ。
うんうん。
で、だけど、それも、その、3日前に入ってすぐ競技とかだから、
うん、
ホームタウン行ってる時間がない。
うんうんうんうん。
だから今ホームタウンで名乗りを上げてたところとかもうちちょっともう無理ですっつって、
うん、
選手がさほぼ滞在してないとかさ、
うん、
あと選手が来ても集まっちゃダメとかさ、
うん、
オリンピック選手団いるけど、
うん、
応援とかしないでくださいみたいな謎の配慮をしなきゃいけなくなるから、うん、だから結構今あの岩手とかそっちの方のホームタウンはもううちではちょっと無理ですって言って、でも、うん、もうオリンピックの際に体育館とか新しくしちゃってるところがあるんだよ。
いや、まあそうだよね。う
ん。なやばいっていう、やばいんじゃないの？そういうのも。どうなるかわかんないけどね。
いや、なんか、でもやっぱ。
今日で出るって言えばもう解決するよ。
俺が出ちゃう？
オリンピック。
オリンピック、でも開会式ぐらいは出てみたいよ。やっぱこうなんか手上げてさ。なんか、モノマネ歌合戦みたいな、なんかジャケット着てみんなこうなんか歩くじゃん。
モノマネ歌合戦。
司会のジャケットみたいなの着てさ。あれ、ちょっとやってみたいけどさ。
やればいいじゃん、君が。
いや、いいの、あれ、自由参加できんの？あんなとこ。
まあ、今はチャンスよ。今、もうオリンピックに関してはもう揉めてるから、うん、みんなちょっとやりたくないっていう部分になってるから、
うん。
今、大塩くんが言えばいけるかもよ。僕やります、オリンピック僕やります
そんな緩いのか、あれだったら、
僕がやるんだよって。
すっごい名乗り上げると思うよ。そんな感覚で出れんだったら、あれ。
はい、僕も。今はね、最もそれ言う人いないタイミングだから。
いや、あれ出てみたいよ、やっぱあれは。あの、開会式。
もういいんや、おしょうくんの決まりで。
開会式はあれ、なんか、誰か歌ったりするんだっけ、結局あれ。
君が歌うんだよ。
いや、俺歌っちゃっていいの？俺とミーシャで二人で歌いたいな。
いや、ミーシャいない。君だけ。
いやいやいや、ミーシャと歌いてよ、俺だって。
ミーシャとかそういう、忙しい人は来ないから。
一人じゃ俺ちょっと歌えねえな、ビビっちゃうな、俺。
大丈夫大丈夫。もう、だって、おしょうくんしかいないんだから。
うん。
おしょうくんによる、おしょうによる、おしょうのための、オリンピックだから。
うん うん、和尚の王なの、あれは。
和尚の王ですから。もう。だから言ったもん勝ち、誰も言ってなかっただけだから。
うん。
それに気づいてなかっただけなの。
うん。
これ僕の王ですよねって最初に言えばもう権利もらえますよ。オリンピックの王って誰も取ってないですよね、まだ。
オリンピック委員会バカしかいねえのか、そこ、そんな、そんなんで、あ、和尚の王です。あ、じゃあどうぞどうぞ、みたいな。バカすぎだろ、
これって和尚の王ってことで、いいっすよねって、ああ誰もそこ気づいてなかったです。あなたのものを、これ、保証、おでいいってことですって言っても。
なんでポンコツオリンピック、そんなの、誰も選手出てくんねえよ、そんなの。保証の王のオリンピックだったら。
いや、だからそれは、まあ、そこまで来たら誰も出ないと思うから。でも、開会式はできるから、君が。はじめ、開会宣言って言って。オリンピック開会宣言。南原秀明。
なんなら秀明も俺のものになっちゃってんだよ、なんちゃんが。
48歳。
いや、だったら、いろいろ俺だってさ。
埼玉市出身、在住って
。いいんだよ、それ、すっごい細かいさ、住所まで言わなくていいから。いや、まあ、俺がオリンピックやるんだったら、それ野村萬斎さんもう辞めちゃったけど、そろそろ面白おかしくする自信はあるよ、それは。
もうこれ、今、すげえプレゼンよ、これ。
うん。
面白い。いけんじゃないの？
うん。こんな俺だってそら豚発言とか俺しないからね、俺だって。俺がオリンピック仕切るんだったら。
いやもうこれ、大塩くん、だって今本当に誰もやりたがってないから、これ。
まあ俺、まあとりあえずまあ。
これ珍しいよ、君ほどの熱意を持って今オリンピックを。
いや俺そんな熱意今あった、俺今ここ10分ぐらいの会話の中でオリンピックそんな熱かったかな。
いやいや結構僕、
まあ、やるんだったらそれはまあ
感動に近いものがある。
いろんな力をフルに活用してさ、とりあえず、まあなんか、ダースレーダーと、まあにも協力してもらうと思うよ。ダースレーダーと、まあそのオリンピックってさ、世界をつなぐっていうテーマがあるじゃん。だからみんなで手を取り合ってっていうのを、俺はまず形としてダースレーダーとラッパーの KW 社員さんを、こう二人で手を繋いでまず入場してもらう。これが友情の証ということで。
日本代表。
お前やめろよ、そういうのやめな。それでこう、なんていうの、世界が繋がったっていうね。例えば KW さんがアメリカっていう象徴だとしたら、ダースレーダーが日本。日米の友好関係っていうのをその二人のラッパーのセッションで世界中に知らしめる。これからこれオープニングね。で、あとはいろんなパワーを使いたいとこだけどなぁ。今人気。
どんなの？どんなの？
まあ一応とりあえずクリーピーナッツには声かけときたいね。今人気者だから。クリーピーナッツの。
安易に使いたい。
ク
リーピーナッツを使っときたいっていう。
漫才。30分。
クリーピーナッツ2人の漫才を
書いてる。
30分、うん。
これをやった後に、ガキレンジャーヨシ君の、そうだな、ちょっとこう、スケベ漫談とかも入れときたいよね。
昼からのスケベ。うんうん、真っ昼間のスケベ漫談を。
スケベ漫談。爆笑。ヨシ君は、自分たちの、自分の YouTube のとかの宣伝するとき、爆笑エピソードありみたいな感じで自分でハードル上げちゃうから、ヨシ君は。
あのさ、新しいヨシ君のさ、YouTube のさ、ゲストがさ、我らが高木君なんだけどさ。
あのね、クリーピーナッツとかとも一緒にイベントやったりする音楽ライターの高木さんね。うん、
サムネ見た？
あ、サムネ
見た。透明されたでしょ、僕の言ってた。言ってたことが。みんな忘れてた、真の高木ジェット新一郎の姿を見たでしょ。
蝶ネクタイの高木さん。俺もね、あれなんか、何か違和感あると思って、あ、蝶ネクタイしてるかな
と。あれね、多分ね、本人も封印してる、最近もしかしたら蝶ネクタイ復活してるのかな。
今日どうなんだろうね。
で、俺とかの舞台に行くときは蝶ネクタイキャラで行ってるのかな。
今年一回、そのクリーピーナッツのライブで会ったけど、高木さん。その時蝶ネクタイしてなかったけど。
そうだった。
うん。
だから、クリーピーナッツと一緒にいるときはするけど、君のときは外してんじゃない？
なんで、すぐ人によって変えんのか、一緒。
あ、これ、おしょうだ、って。
だから、中川パラダイス以来の蝶ネクタイでしょ？
うん。
人類。
結構、中川パラダイスさんに、を継ぐっていう、二代目。二代目中川パラダイスこと高木ジェット先生。
だからまあ、それ、ヨシ君の YouTube、今週の YouTube 見たら、
うん、吉野家の新しいやつね、高木君。
うん。
僕が、このラジオで、もう、ほぼ僕しか言ってなかった、高木君の姿が、うん、ちゃんとヨシ君の YouTube のサムネになって、うん、白日のもとにさらされたから。
だからやっぱ
僕もね、ちょっと自分でも自信なくなってたもん。
あれ俺の思い出しか、俺がイメージしてる高木さんが勝手に脳内でこう膨らんで、蝶ネクタイをしてるんじゃないかと思わせて、
蝶ネクタイをつけちゃったのかなぐらいに。
お前、高木さんにどういうイメージ持ってんだよ。相当浮かれたライター、音楽ライターって思ってんの。
だから、本当にしてんだって、蝶ネクタイ。だから、
でも確かに
してた。浮かれたライターってことになってんだろ、もはや。
だからね、だから高木さんはだから本業は音楽ライターだけど、やっぱさ、自分が表に出るときはその蝶ネクタイをするんじゃない、もしかしたら。
そうだね、まあまあ、だから、うん、まあだから、和尚君だっていうときは表に出てないってことだよね。
じゃあまあまあ、そうだね、
裏に隠れてるときだよね。
じゃあオフショットのときは普段に。でも高木さんなんか髪の毛シルバーになってたからな、蝶
ネクタイで、
うんうん、
なんか何、ハツラーのポール・ニューマンみたいな感じを狙ってるから
。だからもう、まあじゃあ、ちょっとおじさん反射だよね、もう。
反射なの。
髪シルバーでちょっと刈り上げ。
で、蝶、うん、
ネクタイ。いや、蝶ネクタイしてる反射はいないな。そんなトンチンカンな反射は、何を仕事できなそうだよな、と悪そうな仕事は。
はい、ダスレーダーの DJ オーションの歯、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りします。
はい、ティアックさんありがとうございます。
ということで、今週の泥団子。
はい、泥団子ね、まあ、普通のラジオで言うところのメールテーマですが、今週は、すげえ話。すげえ話。
すげえ話。
うん。まあ、大雑把に、すげえ話。
すげえ話。
うん。
すげえ話。
すごかったら何でもいいですみたいな感じで。
まあ、凄さを伝ってもらいましょう。うんうん、器の違いを。
器ね、器師。
器師。
器師ね。はい。器一級の皆さん。はい、
うん。中則。
中則さん、はい、いつもありがとうございます。はい、
ダーさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
はい。
個人的にな、すげえことですが、
うん。
半年に一度ぐらい、肝臓がすこぶる好調になり、どんだけすげえ飲んでも、うん、全く酔っ払わない日があります。
はいはいはい、
昨年のカオリンゴさんのイベントにお三方を追いかけて高知までついていった時がその絶好調の日でした、
うんうんうん、
空港に着いて美味しいお刺身を食べながら一人でビールと日本酒を飲み、
うん、
温蔵でもイベント中ずっとビールやカクテルを飲み、イベント終了後には風邪気味のダースさんをみんなでホテルに送った後、高澤さんを交えて3人で適当に飛び込んだ居酒屋で、
はいはいはい、
飲むのでと大将に言われた夜中までトータル14時間ぐらい飲みましたが、あの日は肝臓力マックスの日だったらしく全く正気でした。その同じ週にネイキッドロフトのうっかりハーやダースさんのヒップホップ滑らない話のオルガンバ、おしょうさんの DJ で郡山ドゥグドゥに行った時はすげえ酔っ払いました、
うん、
コロナ禍になってから全く夜遊びしていないので、落ち着いたらまた渋谷のクラブで女子と乾杯しまくり、その勢いであとは丸山町でしっぽりと行きたいもんですなーっていうね。
なんだよ、いつもすっごい おじさんの汚ねー下ネタでいつもなんか終わってくけど、そのやっぱり50代後半のおじさん感が出てますよね。
まあ、すげえ飲んでも大丈夫だったっていう気があった。
あ、まあ、中則さん、それ去年の高知か、もう1年以上前になりますけど、うん、イベント終わった後ね、なんか一緒に飲みに行ったりもしましたけど。
そうそう、僕はね、親戚の集まりとかをね、高知がね、母方の実家だったので、
うん、うん、うん。
飲むとかもあったから、
うん。
夜はもう寝ちゃったんだけど、もしかすると高澤君はね、中野さんと飲みに行ってね。だからそういう、だから普通に飲みに行ったりしてたわけですよ、去年の1月って、ね。
そうだよ、なんか本当に遠い昔の感じがしちゃうもん、その、飲みに行くっていう行為自体がもう。
うん、
全然飲みは行ってないからなぁ。まあ一応今週末で、緊急事態
開始。9時まで。
うんうん。あ、9時
?9 時。
じゃあ、あんま変わんないんだね。
だから何が変わるのかよくわかんないね。
え、9時って、今まで7時、8時とかだって。
8時、9時。
全然変わんないってことだ、要は。
中学生の、寝る時間が変わったみたいな。
1時間伸びたとか、500円。
寝るようになったみたいな。
うん。 いや、まあまあ、お店の人は本当大変だと思うよ、飲食業やってる人は。
そうだよ。そっかそっか。はい、ヤスさん。
ヤスさん、はい、ありがとうございます。
今週の道断後、
うん、
昔仕事から帰宅した父が、高卒に野球のボールを渡しにくれました。
うん、
ボールには、当時、巨人軍で大活躍してたロメーシュ選手の直筆サインが書かれていました。
ロメーシュ懐かしい。
ロメーシュ。少年時代の私は興奮しすげーと思いました。
うんうんうん。
ね、ダーさん、お師匠さん、高田さん、お手柔らかにっていうことですけど、これすごいじゃんね。
もう30年ぐらい前の巨人の外国人助っ人。
あ、よかったじゃん、ロメーシ
ュ。うん。むちゃくちゃ打ちまくってたな、なんか、懐かしいね、まあ、大スター。
大スターね、う
ん。あの、クロマティとかの次の、なんか外国人、すっごい打ちまくり。ね、助っ人選手みたいな感じで来たけどね。
そうそうそう、クロマティとか、まあ、クロマティ、そうだね、クロマティの後だったね。
後ぐらいのそのね、うん。
ロメーシャね、僕だから
結構真面目な選手だったイメージがあるな。そのクロマティがさ、それまでさ、デッドボール食らうと、もう怒り浸透で走ってってピッチャーぶん殴るみたいなさ、その怒りキャラだったけど、ロメーシってのはもう寡黙なね、真面目な外国人選手っていうね。
モエロプロ野球でさ、
うん。
あれじゃん、クロマティにさ、デッドボールするとさ、
うん。
綺麗でしたね、クロマティ。
おうおう、そうそうそう、喧嘩すんだよね。そうそうそう。
うん。モイロプロ野球はね、クロマティ、うん、もうダービース3割6分とか結構打つんだけど、
うん。
もう、ヤクルトのホーナーが、
うん。
も
う
ボールに触れただけで、うん、ホームランになるっていう。
そう、あのね、うん、バグなんだか、その狙ってんだかは。
ホーナーと、ホーナーとバース？
バントぐらいで、バントすんだけどなんかボーンとホームランになっちゃうとかさ。
ホームランになるっていうね。
ちなみにキックザカンクルーの MCU さんは、モエロプロ野球だけ同じソフト100本ぐらい持ってるからね、あの人。
で、それなりにもう見つけたら買うようにしてるの？
いや、なんかファンの人とかが結構、プレゼントでなんかくれたりするらしくて、モエプロ床一面に引き締めて、それベッドにして寝てるみたいな、なんかよくわかんないもう贅沢遊びをしてるみたいだけどね。
いやー、モエプロあれ、誰だっけな、巨人のさ、
うん、
ピッチャーでさ、
うん、
サントスか。
サントス？
うん。サントスじゃなかったっけ？なんか
うん。昔のピッチャー？
ボールを4つ出すとアホって言われる。
裏技だろ、それ。
アホって言われるっていう。
ゲームの裏技ね、それ。90年代プロ野球ゲームあるある。
いやー、モエプロだってさ、当時さ、うん、ファンプロとかデフォルトしたさ、
うん、
二等身でやってたけどさ、
モエプロ、まあ、ドラえもんみたいなキャラだったものが
リアルなさ、
そう、
リアルが売りだったわけじゃん。
今見ると相当ヘボい。
リアルじゃないんだけど。
だけどやっぱちゃんと人の形したキャラクターがボールを投げて打つっていうのはやっぱ当時のファミコンとしてはありえなかったからね。
大人みたいな感じだったよね。ちょっと大人の
野球。大人の野球ゲームって感じした。しかも登録してる選手が結構実在の選手、プロ野球の選手に基づいた名前とかの選手がいたからね。なんかすごいリアルだった。懐かしいですね。
タロさん。
はい、タロさん。
今週の泥団子、すげえ話。
すげえ話。
僕の住んでる村には、うん、キリストの墓やピラミッドがあります。
どこ住んでんの？エジプト？
青森なんで、
ね。青森にあんの？
うん。で、ピラミッドはどう見てもただの岩です。いずれにかしてもすげえ話です。ね、うん、
ただの岩をもう、ピラミッドって街が言い張ってるみたいな。
まあまあそうそう。キリストの、里っていうのが、キリストの里公園っていうのと、うん、石神石字どういうのかな、ピラミッド。
ピラミッドがあるんだ。
ピラミッドもある。
まあ、なんか町おこしとかでさ、そのピラミッドとか言い切っちゃうパターンは結構あるけどね。
でも、ちなみにその下がね、迷いが平っていうね、
うん、
迷路の迷うに、
うん、
迷いが平自然休養林っていうね、絶対迷い
そう。怖えな、なんかダンジョンじゃん、もうすでにその名前が。ここに入ったらもう二度と出れませんみたいな、恐怖の公園みたいな。うん、怖いね、迷い。
うん。
うん。まあ、俺の地元の郡山、福島県郡山市にもさ、猪苗代湖って湖があってさ、やっぱそれその、なんていうの、人寄せのために、その、猪苗代湖には実は、ネッポにいるネッシーみたいな感じで、イナッシーがいるみたいなさ、うん。
なんか、
イナッシーっていうね、謎の生物がいるっていう設定にいつの間にかなってたね、なんか。
イナッシーは何、あの実在するっていうのはトースポとかまだ発見してない。
いや多分トースポぐらいは書いてそうな気がするけど、猪苗代湖のあの駐車場の入り口にすでにイナッシーがこうおで、イナッシーの看板で入り口こちらみたいな、なんかね可愛い看板とかあるぐらいだから。うん、
はい、マイッカ手塚さん。
はい、マイッカ手塚さん。
90年代の東京芝浦のゴールドという箱で遊んでいた時に、
ゴールド、
ターニター白人と談笑、仕事はバンドやってる、やろうかましてきたな、ポイズンがボイパでかまして返すと、それが受けて VIP ルームの吉原へ、そこにはなんとソウル2ソウルのジャジービーと坂本龍一が大物にはすいませんでした。
ソウル2ソウル、
ソウル2ソウル、
海外のゴスペル的な歌を歌う人
なんで、グラウンドビートだよ、ブレイクビート、
あ、ブレイク、グランドビート、グランド、そっかそっか、
クラブの、うん、クラブミュージックを最も、
マッチョイズムの人たち。
え、ソウル2ソウルとかおしょうくん絶対キープオンムービングとかさ、
あ、キープオンムービングか、
ムービングとかさ、
なんかね、俺ソウル2ボーイズ2メンとかってなんかごっちゃなんだよな。ソウル2ソウルね、
これが、うん、南原秀明こと DJ 和尚の実力ですから、今。今実力出ましたよ、これ。
いや、なんかその辺の歌ってる人たちの90年代、あんま名前俺覚えてないんだよな。
歌ってる人っていうよりも、屋敷豪太さんがプログラミングして、
うん、
もう、で、グラミー賞とか取っているグループです。
うん、そう、じゃあすげえ人たちだよ。と、坂本教授、うん、なんか世界の音楽会議でもじゃあやってたんじゃない、ここで。
うん、はい、ですね、米粒フェイスさん、
米粒フェイスさん、
はい、今週のすげえ泥団子すげえ話、
うん、
大石の息子がボールに適当に書いたであろういたずら書きがなんかすげえ邪悪です、
うん、
こんなんでよかったでしょうか。昨年ガラガラ抽選機回したら金の玉出して、シャープヘルシオ、うん、シャープヘルシオホットクックを当ててました。
あ、シャープの電化製品かなんか当てたんだ。
これが、その。
怖え、なんか人の顔に見えた、今。
その子の書いた。
これ、ロメイシのサインボールなんじゃないの、これが。
これがロメイシのサインボール。
すげえ。
書いたのかな、これ。
まあ、子供のいたずらがけ、意味不明なものがあるからな。なんかそういえばさ、ちょっと話取れるけど、昔ね、昔っていうかもう1、2年、2年ぐらい前かな、
うん、
なんかどっかのダースレーダーが、のバック DJ で俺、なんか野外のフェス、
うん、
千葉かな、
千葉、
千葉だっけ、ニトロマイクロアンダーグラウンドのデリさんがやってる
フェス、
松戸、うん、松戸か、うん、あの時野外フェスみたいなのやったでしょ、で、ライブやって、うん、で、その後さ、ダースレーダーの娘たちもさ、見に遊びに
来てた。うん、娘の、うん、上の子だけ買った。
うん。その時に、着てた服をね、たまたまこの前、うん、引っ張り出したんだよ。
あ、おしょうくんが着てた服？
うん。その時、で、なんかね、多分ずっと洗濯してなかったズボンのポッケに、を、
うん、
こう調べたら、紙切れ出てきてさ、
うん、
その時ね、ダースレーダーの娘たちに、なんかね、謎の紙切れ俺渡されたの。
うん、
それを多分、そのまま俺ポッケ入れたままずっとしまってたの。で、それ広げてみたら、でっかい目、長い紙って書いてあったの。何これ、ダイイングメッセージと思ってさ。
でっかい目、長い
紙。なんなのこのメッセージと思って。うん、
なんだろうね。
いや、長い髪は俺かなって思う。俺別に目は細いからさ、これ何のことなんだろうと思って。
まあ、おしょうくんの後ろにいる人の目がでかいけどね。
何その子供特有の子供にしか見えないやばい霊が見えて、それを俺に伝えるために書いたの。怖いのやめてくれよ、お前。
長い髪ででかい、一つ目の人がおしょうの後ろに。
一つ目はもうそれ、一つ目の人物は怖すぎるからさ、もう妖怪かなんかだろ、それはもう。
覚えてる、こうやって。まあ、一応僕が器で押さえてるから。
器ってポンってまた、だからなんかその、子供特有の、ほんと子供にしか見えない何かメッセージだったのかなって、ちょっとね、意味深すぎてなんかちょっと考えてしまった、そのメモを見て。
はい、カオリンゴさん。
カオリンゴさん、はい、ありがとうございます。
すごいこと。こんばんは、カオリンゴです。3周年おめでとうございます、はい、ってね。すごいことは、うん、ダース和尚をコーチにお招きできたことです、
ね、あ、去年はね、お世話になりましたよ。
長野さんの話だけど、3年前にヒップホップを知ったばかりでしたが、ダースさんをコーチに呼びたいと言い続けていたら、たまたまカフェで隣にあったのが以前、和尚さんをお招きしたことのあるクラブオーナー。相談すると、うん、2人をお招きすることを快諾。約1年前のダース和尚イベントには90人が参加してくださり、最高のものになりました。
いや、すごいよね。
うん、まあこの春昼からなんですで、ね、また再度ダースさんを、お招きすることを光栄に思います。実はね、あのコーチなんですっていうのね、
うん、
僕と鹿島さんでね、
はいはいはい、
なんですってやるんですけど、顔見るもともと高知新聞ですから、
うんうんうん、
であの旦那さんも高知新聞ですから、
うん、
それであの協力していただいて、カオリンゴさんがいろいろ手伝ってくれて、コーチなんですよ、実現してるっていうね。
いいですね。そっか、ずる、俺も、俺がやってるワクワクチャンネルっていうのもワクワクコーチなんです。なんかできないから。
ワクワクコーチなんです。
なんか、俺もちょっと YouTube で、ちょっと地方イベントやりたいな。
やろうよ。
そうか、そうか。まあ、すごい繋がってますね。じゃあ、その子供のコーチがね。うん、いい感じ。
アークルーのカオリンゴってね。
うん。
ありがとうございます。まあ、もう一度ね、ダース和尚高澤さんも、いつかまた、招きできたらと思いますっていう。
また行きたいね。うん、行って、
ここで。だから喧嘩したけどな、お前とは。
え、
うん、帰りに喧嘩したけどな。
またその話するか、おいやるか、おい
やるか、この野郎
そうだよ、そうだよ。そんなこともあったけどね。
はい、
詳しくは、ダースレーダー &DJ 和尚の歯、99回目をね、聞いてみてください。あの、僕とダースレーダーが揉めてる回があるんでね。うん、
はい、これは、
うん、
西洋ウォンさんかな？
西洋ウォンさん、初ですかね。
うん。泥団子、すげえ。
はい。
機械仕掛けの目覚まし時計をバラバラに分解して学校のプールにポチャン。手でかき混ぜて水流で勝手に組み上げる確率が、うん、宇宙に生命が誕生する確率と大体同じだよっていう話を聞いて、すげえと思いました。
まあ、それは不可能だろう。
その話が合ってるかどうかはさておき、天文学的な確率って具体例を出されると実感するなと思いました。遅ればせながら、はぁ、4年目突入おめでとうございます。ということでね。
ああ、まあなんか俺もね、そういう。
バラバラにした目覚まし時計をポンって流れて、それが勝手に水の流れで、たまたま、もう一回目覚まし時計になったっていう。
その確率、多分さ、もうネアンデルタ人とか、そんぐらいの時代の人がやっても、まだ無理じゃない？それ。こんぐらい歳月かけても。
だから、確率はゼロとは言えないじゃん、だって。
まあまあ、ゼロではないけど、
だから、
限りなくゼロ。
限りなくゼロだけど、まあ、全く、それが起きないとは言えないわけじゃん。本当、そのたまたま中のたまたま。でも、逆に言うと、宇宙に生命が存在してたら、そのたまたま中のたまたまが本当に一回、こう、キュッと来たっていうことでもある。
ってことは、俺たちが生きてるってことは、すげえことってことだよな。
お嬢くん気づいてしまったか。
なんでその、この闇に俺は気づい、その都市伝説に気づいてしまったみたいなさ。そういうことじゃん。
うん、
あ、まあ確かに、そのなんか、よくね、箱の中にロレックスを分解して入れて、カーってかき混ぜてロレックスができるみたいな例えってよく聞くけどさ。まあまあ、不可能ですよね、基本的に。
はいはい。まあまあ、そんなノリでですね、すげえ話、皆さんありがとうございます。
すげえ話ね。はいはい、
うん。僕ちょっとタイムリーですげえ話なんですけど。
おお、何何何。いや、
もう、ってよ、
あの、もう、スパンツいきます。
うん。
松平健と仕事しました。
松健サンバのあの松平健。
俺、
ま、ドカドカじゃん。
サンバ。
何サンバ撮ったの？
いや、普通に、あの、ナレーションを撮りました。
お、声の仕事、マツケン。
声なんて絶対かっこいいじゃん、声。
かっこよかったです。
もうなんか松平健なんてさ、ちょっと面白いおじさんみたいに今なってるけどさ。
暴れん坊将軍だよ、だって。
暴れん坊将軍で俺昔のちょ
っと。将軍、吉宗だよ。
うん。あの、ほんと、若かった頃のさ、暴れん坊将軍、ちょっと前俺たまたま見たんだよ、再放送っていうかさ、昔の映像。やっぱすっげえかっこいいからね、あの人。なんかもう、たぶん30代ぐらいだけど、貫禄がもう、貫禄が違うわけよ、全然。
の松平健でしょ？
なあ、ちょっと長い長い俺の話を遮って歌い出してるけど、長い松平健、な、それなり、具体的に高田さん何かを言えるんですか？
具体的にはあんまり言えないんですけど、うん、その、まあ、将軍様のゆかりがある、城の音声ガイドに使われる、
うん。やばい、やばい。
おー、
まあ、高田くんが松平健と仕事したっていうのも、僕と将軍も仕事したようなもんですから、これは。
だから俺もプロフィールに書いちゃっていい？松平健と、
などと、などと共演。
などと共演した雰囲気がある、みたいな。うん、
などと共演。松平健などと共演した、
うん、
あの人と共演してるっていう
そんなこと言ったらいっぱい書けちゃうな、ほんと
まあちょっとあの、うん、大阪のとあるさアーティストがさ、
うん、
のなんかフライヤーがあって、
うん、
プロフィールを読んでたらさ、
うん、
もう「ヨーダスカイウォーカーの」
の、うんうん、レゲエのね、
うん、何々曲名忘れてたけど何々をプロデュースした、
うんうんうん、
誰々のスタジオでレコーディングされた
楽
曲を収録、う
んうんうん、遠いな遠いよ
これは結構あの割と持ってきたよね、結構ね。
これはリョーザスカイオーカーさんとは無縁だ、そいつは全く関係ねえわそれはすごいね。でもまあなんかレゲエとかだったら、例えばここのスタジオ、結構スタジオがさ、割とキーパーソン、なんていうの、このスタジオで撮りました、スタジオ1とか名門のスタジオがあるからなんかわかるけどね。これはでもちょっと遠いな
ぁ。翔くん思い出してほしいよ、
うん、
僕ら、うん、マイカデリックの最初のプロフィール、う
ん、はいはい、
ドラゴンラッシュの、
うん、
古谷健二と共演した、
うん、
ラッパガリアの、
うん、
ヤマダマンと、
うん、
握手したことがあるっていう
これはもうドラゴンラッシュとは他人中の他人ですよね、うん、
これでもまあ一応言い訳としては、うん、あの真面目にそれでね、
うん、
ラゴンアッシュと近いっていうね、うん、あくまでこれは僕ら流のギャグですよ、
うん
うん、真面目にそれを言ってると思われると、
うん、
確かにちょっと20年経った今も、
うん、
真面目にやってたっていう、まあ、だけど資料には載せてたよね。でも、うん、で一応あの時に僕らの中で、
うん、
本当アイデアが出てたのは、
うん、はいはいはい、
当時さ、ブラストフロントとさ、
うんうん、
っていう雑誌が2個
あった。ヒップホップ専門誌がね、まだありましたもんね。
DMR とかリミックスとか、まあ、あの、うん、ヒップホップも取り扱っているのがあったけど、まあ、専門誌はそれだけしかなくて、
うんうんうん、
あとタワレコのバウンスとかね。
バウンスね、フリーペーパーあったけどね。
そういうのがあったんだけど、
うん、
今日は全部のインタビューで、
うん、
結成秘話を全部違うことを言おうっていう最初、そういう話をしてたんですね。
まあまあ、そういうちょっとひねくれてたからね、あの頃は、20代の頃は。
出会ったきっかけが何か全部適当でいこうっていうのを、
うん、
あの一応僕らなりに面白いんじゃね、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
やったんだけど、まあ、あの当時のディレクターのタギーさんが、
うん、
あのいやー和田くんさ、そういうことやると次からどこも呼んでくれなくなるよとか言って、
いやいや本当真っ当ですよそれ。あのもうそういうことは M1 とかで優勝した芸人とかがやって成立する面白だから、我々ポットでのヒップホップ新人アーティストが、
ね、知らないのに、
知らないの経歴を見出してこそそういうの面白いのに、全く無名の新人ラッパーたちがやっても何にも意味ないからね、あれは。
でも、 まあまあ、一応だから僕らのデビューシングルの、
うん。
キャッチフレーズはだって、象11頭分の重さですよ。
っていうね、そういう、あったね、なんか。
象11頭分の重さですって言って。
うん。結構ヘビー級な新人だからね、それって、象11頭分。
象11頭分のヘビーさって言ってね。で、ジョーペシって言って、ジョーペに、ウジのね、あれで、ジョーペシ絶賛って
。あれ、ほんと滑ってたな、あれ、今思った。ジョーペさんだからね、だから。
ジョーペさん。
ジョーペシが、あの、死っていうね、ウジ、なんとかって死っていうね、あの、ジョーペシ。
裏面にさ、全米括弧一部が泣いたって書いてあるね。
もう、恐ろしい。若いって恐ろしいよ、だから。もう果敢にいろんなものに挑戦してたよね。
うん、
小出し
だってあれにさ、うん、確かあの裏面のジャケットにサナトショウが、うん、マイカデリックを聞いたらこんなにモテましたみたいなあの通販のさ、
うん、
みたいなの
さあのジャンプの後ろのねページにあるようなインチキ通販のね、うん、それを
あれを
パクってやったんだよ
おしょうくんさこれ本当にひどい話なんだけどもう個人だからねもう死んでる人が乗ってんだよね
こ
っくんって書いてあるあの1977年から99年で、
うん、本来この CD を聞いてこんなにモテましたっていうのに、まあ、モテたのはいいんだけどこの CD を聞いて死んでしまったっていうことにもなってるから
なってるっていうねそのことがサナが女の子になってサナ子っていうので、
うんうん、
もう本当ねいやおおらかな時代でしたね。
だからもう20年以上前の CD だからもうすでに入手はかなり難しいんだけど。
とにかく入手難しいんだよね。でも、中古でね、別に、うん、あの、1円とかで売ってるとは思うけど。
まあね、売ってるとすれば1円だけど、1円の CD すらも多分市場に今出回ってない可能性あるから、まあ僕ら的にはね、1万円ぐらいの価値ある CD だから。
その、もっこくね、洋平と森くんって僕らのね、デザインとしてやってる二人が、うん、もう初めて の, あの、うん、アルバムジャケットデザインで、
うんうん。
もう本当意味わかんない広告とか言ってるから
いや。だからね、もしね、あの、ブックオフとかね、行った際は、マイカデリックってね。
100円コーナーにある可能性はあると思う、うん。
ね、魔の段を調べてください。マイカデリックって僕らがね、もう20年以上前に。
ね、バーナルバーね、うん。だってあれ、TV に。モクロックが作った広告、僕らとは全く、あの、すり合わせとかなく、勝手にも彼らが作ってるんだけど、あの、まず電話をおかけ、あの、お取りくださいっていう、
うん、
ね、あの、当時のさ、通販の、まずは電話を取って、
うん、
この番号にかけてくださいっていうのを、いきなり、まずは電話を置いてくださいって
書いてるから。いや、結構、尖ったギャグ、すげえ小出しにしてるからね、あれ、あの、アルバム中のいろんなページの中にね。
で、まぁ、あ、昼からなんですの精神で、僕は未だにそれは受け継いでるんですけど、マイカデリックのジャケットも、
うん、
当時ね、まぁ、あ、いろんなね、インスピレーションが溢れる、うん、いろんなインスピレーションが受けたジャケットなんですよ。
うんうんうん。
当時、ワンダフルっていう、
うん、
深夜番組でさ。
そうだね、あったね。
東幹久とそれからのりこ
さん。まあ、深夜の情報番組みたいな。
で、あれ要は、夜をまたぐから、
うん。
お別れの挨拶がまた今夜なんですね。
また今夜ってね、なんかこう。
超えて終わるから。
貴婦人みたいな挨拶して終わるんだよね、あれ。
また今夜って言って。そのワンダフルで、
うん。
とあるキャラクターの関連商品がたくさん、今人気ですみたいな。
うんうんうん。
ので、その、今もある、とあるキャラクターの、
うん。
とは、こんないろんなグッズが使われてるんですよっていう、ランキング、ランキングでワンダフルっていつもランキングをさ、
そうだね。
紹介する。
うんうん。うん
ランキングで。
情報ランキング番組だから、まあ今でもありそうな番組だよね、ああいうのは。
で、キャラクター紹介をしてって、
うんうん、
このキャラクターは今こんなところにも、登場してますとか言って、まあ服だったりさ、うん、食べ物のだったり、
うん、
なんか漫画だったり、アニメだ
ったり。東幹久さんだっけ、司会が。
東幹久さんが。
真っ黒いイケメンね。うん。
その中の6位になぜか、
うん、
うちらのアルバムが入ってたんだ。あれ絶対スタッフがわざとやったと思うんだけど、
うん、
ジャケットに、ちょっと、そっくりさんがね、
うん、
乗ってるんですよ。
あー、思い出した、
うん、そっくりさんが乗ってて。
この会話は俺たち自身を苦しめる結論にならないかなんか、最終的に。
もう全部嘘ですから、これは。
あるキャラクターの著作権を侵害しそうな勢いが今感じられたけど。
まあ あ、まあ、そんなことはなかったんだけどね。
じゃあ話すなよ、お前。こんな話はなかったってなんだよ。
まあ、
なんか話
しといて。まあでも、ワンナフルっていう番組もなかったし。
あ、あったよ、あれは大人気だよ、本当に。あったあった、うん、
はい。来週のテーマどうしますか？
来週のテーマはね、ね、まあ先週かな、うん、埼玉の小学校で、皿うどん、給食で皿うどんを出したんだけど、その皿うどんを、まあ、揚げた麺だよね。
揚げ麺。
揚げ麺にこう、あんかけがかかってる皿うどん。あれが出たんだけど、給食室で、その皿うどんを、まあ、時間がないって、普段なら2分から3分ぐらい揚げるその皿うどんを、大量に投下して、長いこと揚げちゃって、済ませようっていう、まあ、なんか、時間がないから、いつもの手順じゃなく10分ぐらい揚げたらしくて、その揚げすぎた皿うどんの結果、子供たち6人が歯を欠けてしまうっていうね。
え？
大惨事ならぬ小惨事。で、まあ、子供たち歯が欠けたらしいんだけど、なんかよくわかんないけど、先生も一人歯が欠けた先生が出たらしくて、なんか、なんなんだその先生はっていうのがあるんだけど、まあなんか、ほんとカチカチに揚げて、歯が欠けたらしくて、まあニュースになったんだけど、なんかまあそれ結構話題になったんだけど、実はね、その長皿うどん歯かけ事件、実はそれプラスアルファ見逃せない話題がそこに一個ついてて、
見逃せない話題が、
うん、実はその皿うどんを揚げすぎて歯が欠けちゃった前日、実はその小学校でなんか小学校の6年生たちの卒業記念ってことで給食がちょっと豪華になったらしいんだよ、
うん、
でその豪華っていうのが通常の給食プラスアルファドーナツ、
ドーナツ、
ドーナツが給食についてきたらしいの、うん、でこれ卒業記念でおめでとうみたいな、いわゆるなんかお祝いケーキみたいな感じでドーナツが出てきたらしいんだけど、実はその前日に出たケーキっていうのが賞味期限が1年切れたケーキが出てきたらしいん
だ。1年
前？ 1 年前だよ。やばすぎだろそれ。どっちの方がどっちかって言ったら話題だろ。問題じゃねえか。1年前だよ。っていうか、なんで1年前の賞味期限1年切れたケーキが流通してんだよっていう問題なんだけど、まあ、結局そのケーキ食べたんだけど健康的には異常なかったらしいの。
あ、1年前のケーキ大丈夫だった。
そうそうそう、もうあったんだけど、でも1年前のケーキ給食で出しちゃってこっちの方がやばくねえかと思っちゃったんだけど、
やばいよねそれ、
うん、なんかそのニュースのちょっと付け足しで歯が欠けた小学生がいたんです、ちなみに前日は1年賞味期限が1年切れたケーキも出たそうです、はい次のニュースですみたいな感じでなんかフラって言ってたんだけど、待て待て待て、そっちの方がでかいだろうみたいな、
あった、今なんかってやつだよね、
なんか言ったよねみたいな感じぐらいで、
あのみたいなね、
うん、まあそんな感じでなんか来週のテーマは、なん見逃せないこと、
見逃せないこと？
これはちょっと難しい。やめた。今のなしなしなし。硬かったもの。
食べたら、
うん、
食べたら硬かったってい
う。いやもう、いや何でもいいですよ。硬かったもの。じゃあ殴ってみたら硬かったとかさ。うん。
あ、それはいろいろありそうだね。実は硬かったってやつありそうだよね。
うん、そうそう。座ってみたら硬かったとかさ、まあいろいろありそうだから、硬かったもの。
硬かったものいいね。
うんうん。
硬かったものっていうのはね、まあ、硬いことはあるもんね。
硬いもの、なんでもいいですよ。うん。ということで、来週の泥団子のテーマは、硬かったもの。
うん。硬かった。やっべ、硬かった。
うんうん。
うわ、硬かったわ、これ。っていう。
あ、なんか、いろいろありますよ。賭けの予想のことをなんか硬い賭けとかさ、なんかいろいろ言うじゃん、そういうことでも。これ硬いんだけど外れちゃったなとか、なんかそういうことで言
う。まあね、うん。うん。まあまあまあまあ、じゃあ、それを募集します。告知ありますか？
DJ オショーのワクワクチャンネルってね、このチャンネル、ダースレザーのチャンネルとは別で僕がやってる YouTube チャンネル。うん、おもちゃを紹介するこういうね、フィギュアとかエアガンとか。で、今週はね、ちょっと、ガスガンを紹介します。もうこれ随分今回古いものをね、取り上げるんだけど、うん、30年以上前のガスガン。
30年？
そう、30年以上前。
うん。
のグロック。グロックの17。
グロック、おしょうくんに教えてもらってから覚えたよ、グロック。
うん。まあ本当、古くはダイハードとか、
ダイハードですよ。
とか出てくる。まあ、グロックの17、これ今ね、実銃の本物だと、ジェネレーション5っていうね、第5世代までこう、バリエーションが変わって出てんだけど、これは、 ジェネレーション2ってね、もうほんと初期の方のグロック17、MGC のグロック17、これ果たして動くのかっていうところも含めてね、うん、DJ オショーのワクワクチャンネル、よろしくお願いします。
ブロックをレビューってことね。
うん。ね、だもうそろそろね、ワクワクチャンネル、おもちゃとエアガンを紹介してね、来月で1年経つんだけど、
すごいすごい。
もう徐々にね、もうほんと見てくれる人少ないとはいえ、登録者がね、今800人ぐらいで、うん、ほんとね、できればもう1年でもう1000人に達したいわけですよ。そして、生配信、あと1ヶ月でね、もう200人なかなか難しいと思うんだけど、ぜひともね、登録してね、1年目で1000人、そして生配信みたいなことやりたいから、まだね、登録してない人、ぜひともね、DJ オショーのワクワクチャンネル、うん、登録してほしいんで、よろしくお願いします。はい。
行きますよ。
うん。
明日は。
それと、来週の月曜日、3月の22日の月曜日、ガキレンジャーで久々に生配信イベントをやります。
おー。
これはね、ツイキャスで、やるんで、これがね、夜の9時から生配信、ツイキャスで2時間やります。で、ガキレンジャーのアッパージャムってね、アルバムからリリースが今年で20周年ってことで、
あ、もう20周年か。
そうそうそう。うん。だからまあちょっとその当時の20年前の制作秘話、まあ我々はその時マイカデリックってアルバムをリリースしてた。
事務所が一緒だったもんね。
うん、事務所が一緒だったから、まあそういう観点で僕はまあガキレンジャーの同じ事務所、まあライバルアーティストとしてどういう風にガキレンジャーを見てたとかさ、まあガキレンジャーよし君とかポチモキンが。
トークをやるわけだ。
そうそう、トークと、まああとはね、僕も DJ、その時生配信やるんですけど。
どっからやるの場所は。
まあ、今回ね、ズームで各自をつないで、うん、で、まあ、事前にいろいろ撮ったものとかも出しつつ、うん、で、DJ ミックスもやるんですけど、うん、で、先日、本当、残念ですが、亡くなってしまった、釈迦ゾンビの大隅さん
を、はい、
まあ、ちょっと追悼という意味を込めて、まあ、釈迦ゾンビとかの音源を含めた、大隅さんミックス、DJ ミックスをちょっとね、そのツイキャスの中でやらせてもらうんで、ぜひともね、ちょっとそういうのを、まあ、懐かしい大隅さんのラップをみんなにも聞いてほしいって感じなんで、ぜひね、3月の22日月曜日の夜9時からツイキャスでやってますんで、チケットが事前購入で1500円です。
うん、
よろしくお願いします。
ツイキャスプレミアムってことだね、それ。
そうですね、はいはいはい。うん。
ね、僕はね、明日ちょっとライブ配信しようと思ってて、
うん、
一人でやるんだけど、はいはい、ベッドズの新曲の7インチが今度出るんですよ、5月にね。5月5日に7インチが出るんですけども。
レコードね、はい。
で、それを今受注期間中で、
うん、
要はレコード屋さんに予約してもらわないといけないんですよ。
なので、
予約が集まった分だけ作るっていう、
うん、
プレスが決まって、で、よく考えたら誰も音も聞いたことないから、
うんうんうん、
ブラックとかしねえんじゃねえのっていう気がしてきたので今日ねレップでもかけたんですけども、
はいはい、
まあ一応残る形でライブ配信で、まあ僕ちょっと曲にまつわるどうやって曲ができたかとかっていうのを、
うん、
見ながら2曲 A 面 B 面を紹介する配信はした、
はいはい、
一旦ちょっとまだ決めてなくて、まあ夕方にやろうかなと思っているので、うん、ぜひ聴いて、まあ実はね物が出るの久しぶりなんで僕ら、
いや確かに今最近みんなねその形レコード CD は出してない、俺らもね、まあ、ガキレンジャー出してないからね、今配信ばっかだから。
で、まあ、フィーチャリングのがねケンジジャマーさんっていうね、イタリ
アケンジジャマーさん、
うん、フィーレッドっていうね、うん、グラミー賞アーティストですよ。だから
今グラミーこの前も発表されたけどね、うん、
今ロンドン在住で、うん、ギターのを撮ったやつを送ってもらってミックスをこっちでしたんだけども、
すごいね、まあ、海外からこうデジタルで送り合って曲作るっていうね、
もう曲送ったらもうその日のうちに帰ってきた、ギターが乗っかって、
おすごい早技だね。
で、まあ、めちゃめちゃかっこいいのができたのでぜひ聴いてほしいなっていうのと、
うん、
7インチでね物としては、
うん、
買ってほしいなと思いますので、
なるほど、
まあ、ジャケットとかデザインも洋平くんが今やってくれてますから、
うん、
っていうのはしてあります、
ちなみに俺もね、国内の福島っていう場所にいる太郎っていうラッパーに音源送ったんだけど、今のところ2週間何もラップが乗ったものは返ってきてないね。
まあまあ、不動産屋さんらしいからね、太郎さん。
うん、
今、裏番組やってますからね、この時間帯
で
ね。
そうなんだよね。実は身内同士で、あっちはでも施設ラジオだからね、一応コミュニティチームとはいえ。
うん。砂場ですから。
うんうん。
で、来週僕ね、22日、まあ、おしょうくんのガキレンジャーやってるんだけど、僕はドミューンっていう、ね。
うん。ね、ドミューンね、はいはい。
で、スタイルウォーズっていう映画が26日に劇場公開されるんですけども、
うん、
そのスタイルウォーズ特集をドミューンでやって、うん、で、僕と、ユータマンさんで、ユータマンさんはパンフレットも作ってるんだけども、
うん、
と、ナミチエさん、ナミチエさんで、はい、
ラッパーナミチエ
さん。ラッピーとかについて、
うん、
トークするっていうのが8時からやってます。そ、う、れ、ん、で、あとですね、来週24日が宮台真司さんと城横溝さんとの深掘り TV。
深掘り。うん。
で、24日だね、24日。うん、23日、だから23日、22がドミューンで、23が、上智大学の前島和弘先生に来て、うん、まあ、今ちょっとアメリカのね、アジア系のアメリカ人とかが、
うん、
すごい狙われたり、差別されたりしているっていう状況があって、アメリカにおけるアジア系っていうテーマでちょっとお話になっています。うん、で、はいはい、水曜日24日が、上横溝宮台真司の深掘り TV。で、うん、26にまた、昼からなんですと、ファーストショーとかをやるっていう流れになって、おります。
なかなかパンパンに詰まってますね、じゃあ。
そうね。
うんうん。
うん。なんか、まあそんな予定になっていますんで、また、うん、あちこちで、チェックワンツーしてください。
ワンツーワンツー、うん。はいはい。
はい、ということで、カラメのダンスの実行のダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ 王将でした。
はい、二人揃って、
はー。ありがとうございました。また、ね。